はい、始めさせていただきます。実践ユニティを使ったホロレンズアプリ開発と題しまして話させていただきます。ユニティの伊藤と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあまずは、ケーススタディ、こんなシチュエーションを考えてください。エレベーターに社長さんと部長さんがいます。エレベータートークというやつですね、いわゆる。で、新しいことをしたがりな社長さんと、いい加減なことを言いたがる部長さん、よくあるシチュエーションですね。ちょっと君、何でしょう社長。よく最近聞くけどさ、VR って何？
VR っていうのはですね、目の前にこの、こう広がって、ブワーッと広がるので、ブワーッとリアリティと覚えてください。
ああ、そうなのかい。じゃあよく聞く、また AR って何なのかね。
ですね、AR っていうのはですね、目の前にこのなんか、物に対して合わせるので、画像が合わせるので、合わせるリアリティと覚えてください。なんか君適当に言ってないかい。いえ、大丈夫です。じゃあさ、よくある、ここにある、この新聞にあるさ、 MR っていうのは何なんだよ。ミクスドリアリティです。いわゆる複合技術化、つまり現実空間の仮想空間を混合し、現実のものと仮想的なものをリアルタイムに影響し合う新たな空間を構築する技術先端を指します。なんか説明っぽいね。こんな場ですからね。まあいいや。君なんか詳しそうだね。いや、それほどでも。じゃあちょっとさ、なんか MR なんか作ってみてよ。明日までによろしく。そしてオフィスに戻ってきた部長、迎える一般社員の中川君。中川君、どうしました、部長。明日までに何か MR 作ってくれないかな。明日ですか。やっぱ無理か。どうしようかな。簡単なのであればできますよ。本当？ユニティを使えば多分大丈夫ですよ。ユニティを使えば大丈夫ですよ。ここ撮影タイムですね。メディア向けの方で、こう、ユニティを使えば大丈夫ですよ。ああ、よかった。というわけで、今からホロレンズアプリをちょっと今作ってみましょう、実際に。というわけで、導入はこんな感じで、実際でも始めてみます。で、これがユニティの画面ですね。で、今日はですね、CAD データをホロレンズで見てみようということをしてみます。で、ユニティには CAD インポーターというユニティジャパンが開発したソリューションがあるので、それを使いますね。CAD インポーターというのを立ち上げて、これはまずいな。あ、いけたいけた。で、この CAD データ、guitar.igs っていう、まあ、IGS 形式のファイルをですね、ドラッグ&ドロップして、ここの、スムースというかね、今、左、こちら側に、スムース側に寄せると時間はかかるけれども綺麗な、こちら側の右側に行くと、いい加減なんだけど早いと。今回はちょっと早くやってみますね。ラフでやってみます。で、これでボタンを押すとインポートが始まります。この CAD インポーターはですね、日本で開発しているものなので、皆さんもし使いたければ、我々にちょっと言っていただければ、とりあえずトライアルはすぐお出しできますので、もしご興味あればちょっとおっしゃってください。CAD っていうのはやっぱり製造業で大事な、まあ、ファイルというか、そういう形式ですので、ユニティでぜひ使いたいとお客さん多いんですよね。はい。で、まあ、こんな感じに簡単にできましたと。今ギターをですね、こうやって今出してみました。こんな感じですね。で、ごめんなさい、ホロレンズで出すには、まあ、普通のカメラではちょっとまずいので、このもともとあるカメラを一回消して、アウトと消して、で、ここでですね、まあ、先ほどの、高橋忍さんのセッション来られた方は分かると思うんですけど、ホロツールキットっていうのはマイクロソフトさんが用意しているツールキットがあるんですね。で、これをにもうべったりこれを使い回しましょうというわけで、ホロツールキットの中のインプットの中の、プラグインじゃなくて、プレハブの、プレハブ、 の中にあるホロレンズカメラってやつですね。これをドラッグ&ドロップして、これでホロレンズ用のカメラができましたと。で、ギターに関してはもうちょっと後ろに置かないと、まあ見えないので、こんな感じですかね。ちょっと下にしときましょうか。こんな感じで、で今シーンをセーブして、はい、でシーンをセーブしました。でホロレンズ、ホロツールキットにはですね、非常に便利な、ビルドするウィンドウが、ビルドウィンドウっていうのがあるんですけど、これを使えばですね、基本的にもうボタンポチで終わりなんですね。ここのビルドソリューションビルドアプリ X 全インストール、つまり最後までやってくれる、つまり普通、通常であればユニティというのは、まずここでビルドするとビジュアルスタジオ形式で一回出して、でそれでビジュアルスタジオ形式のやつをまたビルドして、でさらにこちらにインストールという、まあ、3手順あるんですけど、このホロツールキットを使うと、まあ、そのワンボタンでやってくれるっていうちょっと便利なものですね。まあそれなりにちょっと時間は2分ぐらいかかりますけれども、まあ、とりあえず一発で終わるっていうのはいいかなと。今チクチクとやってますよね。でここにある、これパスワードそのものが見えちゃってますけど、若干これは まずいですけど、まあ、とりあえずあのユーザー名とパスワードさえ入れておけば、ここの後見れるという、あのそのままデプロイ、あインストールもやってくれるので、あの非常に簡単ですね。で今は USB でつないでるので、ここが IP アドレスが 127.0.0.1 ってなってますけども、で今デプロイが、あこれビルドかな、ビルドがマイクロス、あビジュアルスタジオ上 MS ビルド上でビルドが始まり、そして、その後デプロイが始まると。でデプロイが終わったらローンチは、ローンチはあの立ち上げはまたこっち、ローンチアプリケーションというボタンをポチッと押せば起動するという仕組みになっています。まあ先ほどの高橋忍さんのお話です。やはりこういう簡単なものはできるんだけど、結局ちゃんとしたものを作るんだったらいろいろと相談しましょうねと、そのミーティングを重ねましょうねと、まあ、まさにその通りだと思います。まあ、簡単なのであればこういったね、とりあえず一回試してもらうっていうのはホロツールキットはちょうどいいのかなと。その後はやっぱりいろいろと使用書だなり、ミーティングなりを重ねて初めてできるものなのかなと。後半にはですね、もうちょっとその突っ込んで、技術的な話もしていきますけれども、最初はちょっとあの簡単にできますよという話はしてきます。でこれが今、ようやくデプレイ終わりました。でローンチアプリケーションでボタンを押すと、ローンチアプリケーションですね、押すとここに OK って出たので今始まります。こっちか、おっとっと、はい、今見えてますよね。で今ここら辺に見てます。これが先ほどギター出したやつですね。というわけで、まあ、時間内にできましたという話です。 CAD データを出すぐらいであれば非常にこんなように簡単にできますという話でした。はい、じゃあもう一回、スライドに戻りますね。あ、ちょっと、はい、でちょっとおさらいというか、ユニティのライセンスの話をします。ユニティはですね、パーソナルとプロというのが2つあります。でパーソナルは、こう白いスキン、プロは黒いスキンなんですね、実は。なのでもし会社で上の白色を見てかけたら実はやばいのでお気をつけください。で、年間ライセンスで、開発者1人当たり18万円ロイヤリティフリーです。つまりユニティを使って作られた商品はロイヤリティありません。なので、これでいくら儲けようとも我々には一銭も入らないということです。まあ、我々はあくまでもこのエディターで、まあ、ご飯食べているという形ですね。で法人はプロライセンスが必要です。20万ドル以上の売上がある法人はパーソナルを使えないという 結構知られてないんですけど、これよく勘違いされるんですけど、ユニティで利益出していい中ではないんですね。なのでお気をつけください。ユニティで利益出していない20万ドル以下だから大丈夫じゃなくてですね、法人であれば基本的にはユニティプロを使っていただくと、もちろん個人で、自宅で使う分には全然いいですし、もし個人の PC を会社に持ち込んでいてそれがパーソナルでもいいです。ただ法人で一応その枠組みとして使うんであればプロを買ってくださいということですね。CAD インポーター、先ほどちょっと使った CAD インポーターは同様に年間ライセンスで、同じ値段ですね、18万円で、ユニティプロも別途必要です。で、特徴としては3つありました。先ほど見せたような簡単な、ドラッグ&ドロップでインポートが非常に簡単でした。あとポリゴン削減機能が実はあるんですね。ホロレンズにはやはりポリゴンというか頂点数ですかね、それが多いとかなり処理をするという問題でもないですけど、そういうのがあるので、そこはこういった CAD インポーターの削減機能を使えばなんとかできると。あとメッシュ自動修正機能、 CAD キュレーターって実は表面が表裏って適当なんですよね。なのでどっちが表どっちが裏とかってあんまりないんです。だからCAD データで確かに FBX とか出せるんですけど、出した後にユニティ持ってくると多分ね、裏表がめちゃくちゃになってたりするんですよ。その点これ CAD インポーターだとそういうのをヒーリングというか修正してくれるので、そういった機能も入っているということがすごいいい点です。はい、じゃあまた出てきました。いやあれでさ、例のあれ評判良かったよ。
私のあれですね、良かったです。
あれでさ、取引先と盛り上がっちゃってさ、
ええ
共同で何かさやろうってことになっちゃったんだけどさ、 CAD でこいつを見るんだけどできるかな。
ええ、できますよ。
いやーよかった、よし。
なんか先方がさ、プレスリリース出しちゃってさ、
ほらここにあるだろ、これ新聞にこのちゃんとこれ丸×献金 MR で市場開拓って、なんとかなるかな。
なんとかします。いわばプレスリリース駆動開発ですね。
うまいこと言うね。戻ってきた部長。
中川くん。
はい。
ホロレンズで CAD データ見るって簡単かな。
できるんじゃないですか、部長のアレナパワーで。
待て。
プレスリリース駆動開発なんでしょ。
聞いていたのかい、なら話は早い。ごめん、本当にごめん。
まあいいですけどね。
で、できるの？
あるクラウドサービスを使うことになると思いますけれども。
よかった。
というわけで、ホロレンズの事例紹介をしていきます。先日、開催されたユナイト東京という弊社の、大きいイベントがあるんですけども、そちらでの内容を踏まえての話です。で、近日中にもうすでにいくつか公開をされていますけれども、講演のビデオが公開されるので、もし興味あればその中のいくつかをご覧いただければいいかなと思います。まず最初に、先ほど中川君があるクラウドサービスと言ったのがこれなんですけれども、 AR CAD クラウド、ソフトバンクコマース&サービスが販売をされていて、先日中村薫さんね、こちらの界隈では有名な中村薫さんが立ち上げられたホロレンズの会社ホロラボが開発されています。で、これはどういうものかというと、AR CAD クラウドは3ステップに分かります。まずは、フュージョン360で出力します。これはオートデスクの CAD、 安価な CAD ソフトなんですけども、それで、プラグイン経由でエクスポートしたデータをクラウドに上げます。そして次にクラウド上、AR CAD クラウドで変換します。で、このクラウドは Azure を使っていて、その中で Unity が動いています。で、その Unity で先ほどの CAD インポーターが発動して、コンバートして Unity で見れる、ホロレンズで見える形式にして準備しておきます。
そして最終的にホロレンズで、まあ、ビューアーで見ると、非常に簡単なステップですね。じゃあちょっと動画を見ていただきましょうか。まあ、こういう先ほど言った3つのステップってことですね。まずその CAD データをプラグインでこうやってエキスポートすると、でアップロードもできます、自動的に。非常に簡単ですね。でこれクラウド上でコンバートが走っていて、まあ簡単なデータであれば数分、まあ重くてもまあ10分とか20分とかじゃないですかね。で終わったらホロレンズで見ると、で回転もできるし、まあ、いろんな位置から見れると。あともちろんホロレンズですからシェアリングで何人も複数人数でこうやって体験できて、まあ、内容を確認できるということですね。で遠隔同士でもどうやら同じモデル見れるということですね。で、まあ、こういったその CAD を遠隔して見たいというお客様にはいいかなと。これこちらブースの方で展示しているそうなので、もし興味あればそちらご覧ください。でこの ARCAD クラウド何が優れているかというとですね、まずユーザーがユニティを意識しない、クラウド上にあるユニティが稼働しているので、まあ、結局ユニティをそのユーザーが見えないんですね。見えなくてもいいんです、まあ、むしろ例えばその製造業のお客様とか町工場のおじさんがですね、そういったそのユニティを使って何かというのはやっぱり厳しいかもしれません。でその点こちらの ARCAD クラウドは Fusion360 といったいわゆる CAD データ 3DCAD ソフトからエキスポートして、あとはホロレンズで見るだけ、分かりやすいですよね、非常に単純。そういう意味ではそういったまあこういった 3D ゲーム開発をしない方でも簡単にソリューションとしては使えるかなと。あとやはりそういった方でも簡単に操作ができると。やはりポチで終わりですかね。プラグインもポチで終わりですから、プラグインというかエキスポートもポチで終わりですから。あとは、クラウドだけでも提供可能、これもすごいですよね。例えばこの Fusion360 じゃない形式 3DCAD ソフトでも一応その IGS ステップ STL 形式を出力さえして、それあとアップロードする仕組みさえあれば組み込めますし、最終的な ARCAD クラウドアプリ、いわゆるホロレンズ側も独自のアプリケーションでダウンロードもできるということですので、クラウドサービスとして利用もできるということであればすごい自由度も高いというわけで、まあ、もしよければブースでご覧くださいという話です。はい、じゃあ次の事例です。これはですね、ペッパーをホロレンズにナビゲーションする、新日鉄住金ソリューションズさんとアナさんが共同でやった実況、宮崎ブーゲンビリア空港での実証実験ですね。でホロレンズというのはですね、ペッパーというのは実は自立移動ができないんですね。移動はできますよ、移動はできるけども自立移動ができない、ちょっと変な言い方ですけど、つまり空間が自分がどこにいるかわからないっていう問題があるんですね。その点ホロレンズと組み合わせることでいろいろなものを解決できていると。つまりペッパーのいいところとホロレンズのいいところを組み合わせるってことですね。でペッパーっていうのはいろいろ意図があります。安全機能が結構あるんですね。なんかぶつかりそうになった時にちゃんとセンサーで、まあ、OS というかそのペッパー側で止まってくれるんですね。なので、人が多いところでもそういったそのぶつかることはない。あと移動させようと思えばできる、まあ、ラジコンみたいなものですね、上前へ後ろとか、そういう一応移動はできます。さらに人間と同程度の大きさ、これも大きいですね。つまりすごいちっちゃいロボットがいくらこう呼びかけたところで人間ってあんま相手にしないんですけど、やっぱり目の上の高さ、目のぐらいの高さで何か言われるとちょっとおってなるんですよね。そういうところがやっぱペッパーのいいところでしょう。他にないですよね、こういう大きいものっていうのは。でホロレンズのいいところはやはり安定した空間把握、これはいいですよね。あとはその空間に応じた直感的な UI 作成が可能、これはですね、そのホロレンズ側でナビゲーションは人間がこうポールを立てて、まあ、こうナビゲーションさせるんですよね。その後ホロレンズを
そのペッパー君にかぶせて動かしてもらうと、まあ、そういったその UI も作れるしペッパーの後で乗せてコントロールも可能だと。どういう仕組みかというとこんな仕組みらしいですね。まあ要するにスイカ割りみたいなもんです。ペッパーは目が見えないものでホロレンズはその目となって右だ左だって言ってくれるもんだということですね。まあ、これも動画で見てもらいましょう、ね、結構異様ですよねこれね。でこれがあのペッパーというかホロレンズが見ている映像ですね。でまっすぐ進んでここターンして右に行っていきましたよね。あのちょっと傾いてるのは気にしないでください。あので 今の映像はこれです。 A を行って次 B に行くって感じですね。 A 行きました、次 B に向かってるんですよね。こんな感じです。ホロレンズが見ている映像がこれです。でこの A、B とか杭を立てるのはあくまでも人間がやるんですけれども、まあ、そういったそのこの杭さえ入れていけばあとはペッパー君が自立して移動できると。あ、これもうちょっと音量を聞くともいいですけどね。はいはい、ありがとうございます。で、これちょっとよく見てもらいたいんですけど結構人がね、わーって来るんですよね。でもたまに止まるんですよ。こういうロボットあんまりいないですよね。ぶつかりそうになるとちゃんとこう、ね、制御してくれて、だからこういった意味ではペッパーならではだなと。はい、まあ、こんな感じでちゃんとナビゲーションできましたよと。まあ、これまだまだ実証実験ですし試みが始まったばかりでしょうけど面白いかな。ロボティクスとしてのユニティの利用という意味では面白いかなと思いました。あとはで最後に建築における AR 活用事例という題しまして清水建設さんの事例を話しますね。これもユナイト2017で清水建設の丹野様よりご講演があったやつのを踏まえて内容を踏まえてのお話です。で昨今、建築業界では VR、AR というのは熱くてですね、今までは図面使用コストとかが接種、施工設計とかの意思を疎通するのは難しかったんですけど、それをですね BIM というビルディングインフォメーションモデリングという仕組みを使ってそういうのを接種設計施工が合意を取りやすくなったんですね。今までは図面とかで PDF とかでもいいですけど、そういったその1回発行したやつを何回もバージョン2バージョン4とかそういうのをどんどんどんどんアップデートしていくとなかなか合意が取りにくかったんですけど、ビームというのはそういうのを一箇所に集めてですね、ここの敷居を増やすと金額もこれだけ上がるからやめようやろうとか、そういった仕組みができてきていたんですね。でそういうのをビジュアライズするツールとしてユニティとかVR を利用していたそうです。で今回の紹介はちょっとそれ先にもうちょっと先の未来の話です。ビームよりはもうちょっと先の話です。で清水さん、清水建設さんは清水ドリームという壮大な計画があってですね、いろいろあるんですけどその中の2つ紹介します。グリーンフロート、オーシャンスパイラルで、グリーンフロートというのは直径3キロの島で高さ1メートル、1キロメートルの、まあ、すごい大きいものなんですね。で海洋に浮かせることでもし温暖化になって陸地がなくなったとしてもその上で人間が暮らすことができるという、まあ、プロジェクトです。で一方オーシャンスパイラルというのは上が球体で、あれは水面に浮いてるんですね。で、海洋資源を永続的に供給できる仕組みです。海底3キロ4キロの地底からこうやってもうどんどんどんどん海底資源を、上に持ってきて永続的にあるとできていると、まあ、こういったその2つのソリューション、こういう夢のプロジェクトを組み合わせると人間も永続的に、地球で暮らすことができるという壮大な計画なんですけれども、これ結局3キロって言われてもなかなか大きさがわからないんですね。なので例えばこの実際この直径3キロというのをですね、東京湾に浮かべると浮かべられないんですよね、内側が。だからどのぐらいの大きさなのかっていうのを例えばホロレンズとかですね、そういうので MR で見たら大きさがわかるんじゃないかということで、やってみたと。こういったその例えば会議室でホロレンズを、まあ、使ってですね、先ほどの清水ドリームのオーシャンスパイラルとグリーンフロートを見てみようと。 で、もともとこういう、グリーンフロートの模型はあるらしいんですよね。でも模型持ち運ぶのは結構大変ですし、1個1000万クラスするということで、これを持ち歩いて見せるぐらいであったらホロレンズ33万というのは安いもんだという話ですね。で、これがオーシャンスパイラル、下の方に渦巻きになってて、こっち右の方がグリーンフロートですね。これもともとビームデータだったそうで、まあ、それをユニティに見れるような形式に変えて持ってきたそうです。でもちろんこうやって回転もできますし、はい、 I っていうマークをするとインフォメーションも出ると。建築系はホロレンズ熱いですよね。先ほどの大柳建設の方々もやっぱりこういったものを作られてるのかなという、まあ、スケールもできますと。じゃあ断面図見ようか。断面図がこうなってると。オーシャンスパイラルというのは地下3キロ4キロの地下で海底3キロ4キロの長さになるらしいというので、結構長いものが下に行ってるわけですね。これもやはり I ってやるとインフォメーションが出ると。じゃあ実際東京湾というか向こう側に浮かべてみるとどんな感じかっていうのはこんな感じですと。結構これを見ると感動するらしいですね。まあ、僕はまだ見てないですけど、スカイツリーが600メートルなのでそれよりも大きいもの、確かにインパクトあるでしょうね。まあ、こういうものが、まあ、建築清水建設さんで、まあ、計画していると。はい、はい、じゃあここからはですね、技術的な話に入ってきます。で、ここのからのノウハウは一挙に放出しますので、今後必ず役に立つ話です。で、もしご自身がわからない、部長さんの方でもですね、先ほどの資料を先ほどのような中川君みたいな人に渡せば何とかしてくれると思うのでご安心ください。ともかく、ここからの情報はホロレンズ開発に役に立つと思います。はい、ホロレンズ最適化の指針としては、まあ、いわゆるですね、ユニティ全般の最適化が効くということはご承知ください。はい、じゃあ1個目、まずはホロレンズは PC じゃなくてスマホ的なものです。むしろスマホよりもちょっとやっぱりスペック、グラフィックのスペックが落ちますという前提で考えてください。 CPU は極力使わない。やはり基本的にはこう位置を検出するようなところ方に CPU を使っているので、あんまりその負荷をかけてはいけないと考えてください。つまり、事前処理とかクラウド処理をするような形でやってください。で、 60fps 最高 60fps、 フレームレートですね、 60fps を目指すんですが、多少のフレーム落ちは許容できます。VR は90fps とか120とか言われてますけれども、それをちょっとでもこうフレームレート落ちるとこう酔いやすくなるということではあんまりフレームレートを許容できないんですけども、ホロレンズに関しては、まあ、ある程度できる、これ考えていいです。多少落ちようがいいです。それは周りがちゃんと現実空間だからそんなに酔うことではないです。ただ、まあ、目指すのは 60fps ですと。で、起動はなるべく早くしましょう。これはもう一枚あります。で、起動はなるべく早くしないとちょっと待たせちゃうことになるので、要するにこれ何が遅くなるかというと、あんまり容量が多いと起動が遅くなってしまいます。あとは GC ガベージクロクションを抑えること、これも やっておくと、なんかガクガクってならないずに済むと。で、はい、ホロレンズの最適化の指針としては、まあ一番分かりやすいのはユニティプロファイラーを使おうということです。分かりやすいですね。で、後で見せますけれども、ディベロップメントビルドっていうのとオートコネクトプロファイラーというのをチェック入れることで、プロファイラーとすぐ見れることができます。で、何が見れるかというと、 CPU 負荷、GPU 負荷、レンダリングメモリーが見れます。というわけで、まあ、そういったその4つを見ていけば、まあ、大体何がボトルネックになっているか分かると。で、こんな感じで見れます。 CPU、GPU、レンダリングメモリー。 GPU は最初隠れているので、実は後で出さないといけないんですけれども、まあ一回出せばずっと出てきてくれますので、 GPU も見ておこうと。で、重要なのは、まあ、CPU とレンダリングですかね。レンダリングを見ると何がボトルネックなのか大体把握できます。で、全体設定ですが、まずはクオリティセッティングをファーストですと、一番早くしていきましょう。フォワードレンダリングしましょう。これはデファードは使わないということですね。デプスフォーマットを16ビットデプスにしましょう。シェーダーバリアントは使ってプレロードを。で、この最後のプレロードっていうのは、シェーダーを最初からビルドしておいて、後でこうロードする仕組みがあるんで、まあ、それを使いましょうと。これキータの方に詳しく書いてあるので、まあ、それを使ってくれればいいかなと。はい、あとはグラフィックの最適化、ポリゴン数を頂点数を少なく、一番これが問題となる箇所だと思うので、まあ、これは気をつけましょう。これはですね、全体のポリゴン数ではないですね。画面に映るのがいくつかっていう話です。なので、まあ、画面に映るのが数万程度であれば、まあ、大丈夫です。数万ポリゴン、あ、ごめん、数万頂点、数万頂点です。後でお見せするんですけど、セットパスコールというのは100以内にしましょうと。影リフレクションプローブは NG。そもそも影ってホロレンズではいらないんですよね。ホロレンズで影を出そうと、影って当たり前の話ですけど、黒ですね、黒色ですよね。黒っていうのは透明でホロレンズは見えないんですよ。だからそもそも出しても意味ないし、出すだけ無駄なので、これは切っておきましょうと。あとはシェーダーはホロツールキットの何かを使いましょう。シェーダーっていうのは何ていうか描画のこうプログラムなんですけど、それはホロツールキットの中に入ってますので、これを使っていきましょう。ユニティのスタンダードシェーダーとかを使わないで、こちらの方を使いましょうという話ですね。はい、最適化のガベージコレクション対応は、オブジェクトプーリングをしましょう。オブジェクトプーリングと何かっていうと、例えば、何でもかんでもインスタンスシングするんじゃなくてですね、例えば100個、まあ、10個でもいいですけど、用意しておいて、必要になったら使って、必要なくなったらもう一回戻して、もう一回必要になった時にこのプールから持っていくと。これオブジェクトプーリングっていうんですけど、まあ、そういうやり方でガベージコレクションをなるべく使わないようにしましょう。リンク、ランバダを使うな。行動体をなるべく使う。ゲットハッシュコードはリフレクションを使うので極力避ける。アップデートでは41を使わないので4を使おう。これなぜっていうと、41ではニューが走るそうなので、まあ、ちょっとしょうもない話ですけど、4を使いましょう。あとはガベージコレクションセッティング、これちょっと知らない話かもしれません。 GC セッティングスレイテンシーモードっていうプロパティがあって、まあ、それをやると若干 GC の挙動が変わるらしいので、これを変えたら多少遅れさせられるかなと、まあ、こういう最終手段もあります。はい、ユニティの全体的な全般の最適化であると、アップデートを減らす。ですね、例えば100個あるオブジェクトを全部アップデート回すとすごい損ですので、それだったら100個のオブジェクトのマネージャーを1個作って、そのマネージャー側で挙動を1個1個こう指定させてですね、で動かしていった方が早いです。そういったことをした方がいいですね。あとフィックスドアップデートは使わない。ホロレンズはフィックスアップデートをまず説明しますね。フィックスアップデートっていうのは、もう60フレームだったらちゃんと60フレームごとに毎回毎回こうやって絶対やるもんなんですね。で、アップデートに関しては、遅れたらフレーム落ちしたら次のやつ、フレーム落ちしたら次っていうふうにちゃんと遅らせてくれるんですけど、フィックスアップデートは律儀に毎回やるので、この中で毎回処理をこうやってどんどん繰り返しちゃうと、どんどんどんどん遅くなっちゃうんですよね。なので もし、まあ、必要あればしょうがないですけど、あんまり必要なければ使わない方がいいでしょう。
ゲットコンポーネントはキャッシングする。
例えばゲットコンポーネントはスタート部分でまず呼び出して、そこでプライベートの、まあ、変数に置いておきましょうとか、階層の深いオブジェクトは動かすのは避ける、階層が深いとちょっと動かせただけでトランスフォームを全部計算させるんですね。ちょっとこれはもったいないので、まあ、動かすんであれば、なるべく単純な階層にするか全部ルートに戻すかっていうちょっと変な話ですけど、まあ、そういった処理をした方がいいです。もしくは全部を何でしょう、ヒエラルキーにしないで一つのオブジェクトにしちゃうとかやるせざるを得ないですね。アイドル、例えば 人モデルを出したときにアイドルアニメーションを避けるとかしましょうね。for each を避ける、先ほど言った話ですね。リスト t とかが、まあ、ちょっとまずいなとといったところでしょうか。まあこれが一通りの最適化の話ですが、まあ、先ほど言ったようにホロレンズ最大の課題はですね、最適化の課題はポリゴン数を少なくすることです。でこれはなかなか難しい、作り直さなくちゃいけないというところが難しいんですが、あるツールを使えばできますというのはシンプリゴンというソリューションですね。これはまあサービスというかツールというかポリゴンのリダクションツールです。ポリゴンを減らすツールですね。で今まで実はマイクロソフトさんに買収されて、去年買収されて音沙汰なかったんですけど、先日のビルドで彼にカムバックしまして、labs.simpligon.com で今稼働しております。で、特徴はなんと無料、ホロレンズ VR スマホコンシューマーに対応、ノーマルスペキュラーマップも自動生成、これちょっと信じられないですけどね。ホロレンズっていうのがターゲットプラットフォームで一番最初にあるんですよ。これすごいですよね。つまりシンプリゴンってもともとゲーム開発向けとしてどんどんずっと育ってきたものだったんですけど、マイクロソフトさんに買収されて、一番最初がこれですと、つまりホロレンズ向けですよこれはっていう感じのメッセージだと思います。僕は受け取りました。でさらにノーマルスペキュラーなんて自動生成できんのって正直僕はもう驚いたんですが、こんな感じになります。これはですね、もともと左側のこれ 3D キャプチャーでやったすごい黒いのは要するにポリゴンメッシュですね。ポリゴンメッシュが37万兆点、37万ってすごい数字ですけどね、37万兆点が7000兆点になってくれる。だからこういった 3D キャプチャーものはとにかく強いですね。見た目ほとんど分かんないです。ちょっと残念だったのはテクスチャーが2048に完全になっちゃう。もともとこっちは4098だったかな、そっちでかい96だったけど、こちらのだと2048になってちょっとダウンサイズしちゃうのはなんだかなって気がしましたけど、まあ全然でもホロレンズで見るにはこれでじゃないとダメだろうなと。実際にフレームレートで確認したところ、左側の、37万頂点は24フレームで、あれ56で出てますけど、まあ大体60フレームでちゃんと出てます。すごいですよね。そういったところで、ポリゴンリダクション、ポリゴン減らすにはこういったシンプリゴンを使うのがいいのかなというところです。はい、じゃあですね、ここから、実際に今最適化やってみましょうというところで、切り替えます。はい、Unity の先ほどの画面でこのまま出して一回ビルドしたものをどれぐらいの負荷があるのかというのを確認したいんですけれども、プロフビルドセッティングスの、あ、ごめんなさい、ビルドセッティングのここですね、このディベロップメントビルドチェック、オートコネクトプロファイラーチェックをしてビルドすると、でビルドするのは時間かかるので出来上がったのがこれです。でこれで、実際にプレイします。そうすると、あ、ごめんなさい、これ止めないとダメなんだ。そうそう、気をつけておきたいのがカメラ、今デバイスポーターでカメラつけてるとそれによってもうほぼ30フレームになります。だから必ずビルドした時には、あ、ごめんなさい、プロファイルは見る時にはカメラは閉じておきましょう。 で、これでプロファイルすると、まあ、最初はやはり結構処理はかかりますね。で、Unity の方で見てみるとプロファイラー映ってるかな、まあ、オートコネクトなのでできればできます。はいはいはい、今あれ、これで、あ、来ないな、ごめんなさい。じゃあすいません、これ本当はここで出るはずだったんですけど、今回はちょっとプロファイラーの方が調子悪かったみたいですね。で、これで、本来であれば出てくるのが今30フレームぐらいで、なかなかいい具合に30フレームで出てくれなかったとしましょう。そして実際にじゃあもうちょっと最適化するにはどうすればいいかというとですね、この実は CAD で CAD インポーターで出したやつは何かこう致命的かというとですね、マテリアルが全部バラバラなんですね。で、ここでいう例えばフレットっていうところを見てみると、これがフレットね。このフレットの色がまあ06マテリアルですよね。まあだいたい白っぽいや金属っぽいやつです。その下のやつを見ると、この上のやつですね、これも見ると07マテリアル、同じ色なのに全く違うマテリアルが割り当てられていると。これがいただけない。なので、そういうマテリ色が同じだったら同じマテリアルにするっていうのをですね、まあ、ちょっとスクリプトを書いて同じような操作をしてみま、スクリプトを走らせてみます。エディター拡張というユニティにあるんですけど、それを走らせると、まあ、こういった手でやる操作が自動的にやってくれます。今例えばフレット101を見ると04になってます。6を見ると04になってますよね。こんな感じで、それぞれのマテリアルが同じマテリアルになりました。こうすると何が良くなるかっていうと、この今セットパスコールというのがね、6、先ほどはこれ実は60ぐらいあったんですけど6になります。これが要するに何かというと、マテリアルの変換の度合いです。先ほど900以下にしようって言ってたんですけど、まあ、これをなるべく抑える。つまりマテリアルの変換度合いを減らすことで、最適化とか早くなりますよと。そして、動けばいいなと思いますけど、動かないかったらすみません。まあいいや、動かなかったとしましょう。で、これ実はですね、プロファイラーで動かすと、これでもまだ60フレームは出ません。で、何が問題かというとポリゴン数です。なのでポリゴン数を減らすには先ほどの新ポリゴンでもいいんですが、実は CAD インポーターにも、ここの設定でですね、ここにまずはこのラフにして、このターゲットバーテックスカウントっていうのをこれが低くするとポリゴン数を減らしてくれるんですね。で、これで、やると見事に、60フレームになりますよという話でした。なので、まあそういったように今のやつは CAD データでしたけど、もし、普通のモデルで処理をしそうであれば、ポリゴン数を減らすこととマテリアル数を減らすこと、これが、まあ、最大の最適化の、方法となります。はい、という感じですね。はい、あ、そうか、じゃあまた戻ってきました。いやー、プレスリリースなんとかなってよかったよ。
ありがとうございます。
いやー、なんかたださ、プレスリリース出したらうちがなんかフォロレンズ得意な会社になっちゃったみたいで。
いいですね、
コンサル的な案件が来るようになっちゃったんだけど。
大丈夫ですよ、うちにはホロレンズのノウハウがありますから。
じゃあまるっと受けられる？
はい、まるっと受けられますよ。なんせうちは まるっとリアリティと覚えてください。お後がよろしいようで。
すいません。ありがとうございました。